今日は使徒の働き22章として、主の恵み22章23章を通して主の恵みを共に分かち合っていきたいと思います。今日は本当に、主の素晴らしい、恵みが注がれると信じます。本当に私たち今日この純福音、この韓国ではスンボ群というんですけれども、この純福音教会、このフルゴスペル、この教会に注がれている主の油注ぎが豊かに豊かに注がれるように祝福します。本当に私たちがその代々から受け継いだこの油注ぎと聖霊の火によって燃え上がるとき、主の大いなるリバイバルが起こることを期待します。みんなで祈っていきましょう。主は御言葉を語ってください。主の油注ぎを注いでください。みんなで祈っていきましょう。主ハレルヤ、主を感謝します。聖霊様が私たちこの教会を根ざすようにしてくださり、この油注ぎをチョンヤギ先生から主任先生、そして私たちにこの純福音福岡教会、この純福音の火で私たちを燃やしてくださり、聖霊の火で私たちを燃やしてください。聖霊10万御言葉10万今日一人一人を聖霊様が触れてください。主の油注ぎを豊かに注いでくださり、御言葉を語ってください。感謝します、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は使徒の働き22章を23章を通して御言葉を分かち合っていきたいと思います。21章にですね、パウロ先生がエルサレムに行きます。そしてエルサレムに行ったことによってまた暴動が起こります。31節とか見たらパウロを殺そうとしてですね、エルサレム中がもう全体が混乱状態に陥ります。もう本当にそれでローマ軍の千人隊長が呼ばれて、もう百人隊長とともにですね、千人隊長がこうやってきてですね、そしてその兵士たちを見てこうパウロを撃つのをやめます。もう暴動が起きていて、もう混乱状態で、もう本当にそのような中でですね、パウロ先生はこのローマの千人隊長にですね、私がこの民に話すことをお許しくださいというふうに頼みます。そうすると千人隊長がそれを許します。そうすると彼はですね、パウロ先生はヘブル語で次のように話しました。この22章2節、パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。そこでパウロは話し続けた。これも神様の知恵だと信じます。このようにヘブル語で語りなさい。もうヘブル語は自分の母国語ですからね。だから母国語で聞いた時に、その母国語によって来るその小さい頃から育ったその安心感と平安というものがあります。だからその母国語で主は語るように導かれました。そうすると人々がとても静粛に静かになって、こう人々が御言葉を聞き出すんですね。そしたらこの自分の証しをしだします。自分がこのユダヤ人であってガマリエル、もう今の東大のようなですね、ハーバードのようなそのところで立法を厳格な教育を受けた。そして今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。ものすごく主に熱心であり、御言葉に熱心であり、そしてこの道を、このイエス・キリストを信じる人々をですね、迫害し、男も女も縛って牢に投げ入れて死にまでも至らせたのです。本当にその殺した本当にもうすごい、それが神様に反していること、神様の御言葉に反していることだ。だから殺すことが神様の御心だというふうに信じて、もう殺していたし、もう徹底的にそれを迫害していました。それを明かしたわけですよね。そしてこれは大祭司も長老たちの全議会も証言することができます。なぜならそれがもうその議会からその手紙を受け取ったり、そしてもう本当に正式なそういうものが全部残っているからです。だからあなた方がそれをみんな探せば、それがパウロ先生が明確にそれをしていたということを、法律的にそれを証しすることができると、証言することができるということを証しします。 だけれどもダマスコへそのクリスチャンたちを殺すためにダマスコへ向かっていました。そしてダマスコに向かって縛り上げてもう処罰して殺してもう全部キリスト教を全部ダメにそういうふうにしようと思っていたんですけれども、なんともうこの天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。これがパウロ先生の証です。もう本当に神様を従うことがこのクリスチャンたちを迫害することだと思っていたのに、天からまばゆい光が照りつけて、本当にサウロサウロなぜ私を迫害するのか、そのように天からの語りかけを受けたということを明かします。そして私が答えて、主よあなたはどなたですかと言うと、その方は私はあなたが迫害しているナザレのイエスだ。イエス様がパウロ先生に現れてくださいました。イエス様は何か間違った教えをしていて、本当に律法に逆らうことを教えている、そういうふうに思っていたんだけれども、イエス様が救い主でありメシアであるということを示してくださいました。そしてこの何ですかね、この私と一緒にいる者たちはその光を見たのです。私に語っている方の声は聞き分けられませんでしたが、主よ私はどうしたらよいのでしょうかとパウロ先生が尋ねます。そうするとイエス様は、起きてダマスコに行きなさい、あなたがするように決められていることは皆そこで告げられる。そのようにしてその光の輝きのためにですね、目が見えなくなってしまいました。目が見えなくて本当に導かれることができないので、その共にいた人たちにですね手を引かれてダマスコに入りました。そうするとこのアナニアという人がですね、イエス様から語りかけを受けて、サウロにあなたが暗示してサウロをこう洗礼を授けなさい、そのように導かれたわけですよね。そしたらそのように、私たちの父祖たちの神はあなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。主はそれをもうすでに計画を持っておられました。だけれどもパウロ先生はそれを本当に神様を愛する、本当に律法に熱心になる気持ちでクリスチャンたちを迫害していたけれども、天からのその啓示によって心が作り変えられ、本当に、もうキリスト教を全世界に広める、もうパウロ先生の手紙がなければこのように、キリスト教は全世界に広まなかっただろうというふうに言われています。それぐらいパウロ先生は偉大な影響力を持って、このイエス・キリストを全世界に述べ伝える使徒となりました。そしてあなたはその方のために全ての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされるのですから。そして証人、これは自分が体験したことを証しする、自分が本当に経験したことを証しする、自分はこのようにクリスチャンを迫害することが正しいと思っていたのですけれども、天からの啓示によって私は作り変えられました。そしてさあなぜためらっているのですか、立ちなさい、その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。罪を洗い流し、本当に洗礼を受けて、そしてイエス・キリストの血潮によって神様の子供とされました。そして、こうして私がエルサレムに帰り宮で祈っていますと夢心地になり主を見たのです。主は言われました、急いで早くエルサレムを離れなさい、人々が私についてのあなたの証を受け入れないからです。そのようにですね、主がまたエルサレムから離れてまた別のところへと導かれたわけですね。20節、またあなたの証人ステパノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのです。ステパノが殺される時にも私がそのところにいて、本当にステパノが殺されることも神様の御心だと思って賛成しました。だけれども今は主が私に触れてくださり、主が私を作り変えてくださいました。 本当にそれが証なわけですね。そしてこの行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。そして異邦人の使徒としてパウロ先生を選んでくださいました。このユダヤ人の使徒としてペテロやヤコブやヨハネがいます。そして異邦人の使徒としてパウロを選んでくださり、パウロを使わせてくださいました。そうすることによって私たちにもこの何ですかね、福音が届くようになりました。そしてこのそのことを話してですね、その時まで本当にもう御言葉はこの聞くことがとても大切です。なぜなら御言葉は種のようなもので、その種がまかれるとその蒔いたものがいつか必ず実を結ぶからです。だけれども人々はこの彼の話をここまで聞いていたが、この時声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではないと言って、人々がわめきたてでですね、着物を放り投げ、塵を空中に撒き散らしました。もうこんなやつは殺してしまえみたいな感じで、もう人々が怒り狂うわけですね。そして千人隊長はですね、パウロを兵の中に引き入れるように命じてですね、人々がなぜこのようにパウロに向かって怒っているのか、叫んでいるのか知ろうとして、彼を鞭打って取り調べるように言い渡します。そして彼らが鞭を当てるためにパウロを縛った時にですね、パウロはそばに立っている百人隊長に言います。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭打って良いのですか。これが聖霊様の知恵です。本当にパウロ先生は鞭打たれ、拷問され、そして牢屋に入れられることを何とも思っていません。それが福音の働きであり、聖霊様の導きであるなら。だけれどもこの時には明らかに鞭を打たれるのを自分の特権階級、ローマ市民というのはもう本当にものすごい地位であり特権階級でした。その当時ローマ市民権というのは、ここにも書いてありますけれども、千人隊長はこれを高いお金でですね、この28節とか見てみると、千人隊長は私はたくさんのお金を出してこの市民権を買ったのだ。なぜかというと、この市民権を持っていたら特別な扱いを受けるからです。私たちもイエス・キリストの血潮によって神様の子供とされ、天国の市民となったことを感謝します。この霊的な世界で私たちがイエス・キリストの血潮で神様の子供となっていることは特権階級のようなものです。だけれどもこのパウロは、私は生まれながらの市民であり、このため、パウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。また千人隊長もパウロがローマ市民だと分かると彼を鎖につないでいたので恐れたっていうふうに書いてあります。このように福音を述べ伝えるために、主がローマ市民権という特権を主は用いてくださることもやることができました。だから私たちも本当にこのように主の導きによって、主の知恵によって、いろんな方法を持って主の御言葉が全世界に述べ伝えられるように、戦略を練らなければいけません。この例の世界でもいろいろなことがあります。だけれども私たちは主の知恵、主の導きによって、いろいろな方法で福音を述べ伝えましょう。本当に私も昔はですね、もうこういう CM とかものすごく、こう何ですかね、イエス様の素晴らしい CM とか作って、このテレビとかに流したらいいんじゃないかなとかってですね、思った時もあったんですけれども、本当にいろいろな方法でイエス様の福音が述べ伝えられ、本当にいろいろな方法で主の栄光が現れるように祝福します。だからこれはね、 YouTube を通しても今福音が述べ伝えられていることを感謝します。ある人はですね、そういうインターネットとか、そういうですね、もうそういうのを反対する人たちも結構います。その何ですかね、インターネットはあんまり人々にいい影響を与えないので、だから神様の御言葉もインターネットを通してこう放送するとかですね、そういうのをですね反対している人たちも結構いるんですけれども、だけれども私は本当に主の御言葉が YouTube を通しても述べ伝えられることを心から感謝します。この日本には教会がたくさんあっても牧師先生があんまりいません。 だけれどもこのように、インターネットを通して主の御言葉が聞け本当に主を知りたいと思う聖霊様の働きを感じれることを心から感謝します。そしてこのローマ市民権というその市民権その特権階級を用いてパウロは福音を述べ伝えることをしました。このような素晴らしい福音がいろいろな方法を通してある、その何ですかね、ある人たちはこれをね、このゴスペルの音楽を通してですね、そのようにものすごく広まっています。ゴスペルを聞きたいがためにこのニューヨークの教会にですね行く人たちがたくさんいたりするんですけれども、それが何ですかね、このニューヨークの歩き方、そのニューヨークのパンフレットの一番前にですね、ニューヨークに行くならぜひこの教会に行ってゴスペルを体験してください。それがそのニューヨークの紹介の一番最初のページにあるというふうに聞きました。本当にそのようにしてニューヨークでそのようにタイムスクエアチャーチ、とても有名なとても素晴らしい教会なんですけれども、そこに行って主のゴスペルを体験し主の御言葉を聞いて本当にそのように福音が広まっていること、そして御言葉が種として植えられていることを感謝します。私たちも本当にありとあらゆる方法で福音が述べ伝えられる、いろいろな作戦をなって、だけれども本当にこの教会の歴史的にですね、このドラムがですね教会に入ってきたり、このギターが入ってきたり、もう本当はこのオルガンだけが神様を礼拝する方法として昔は認められていました。だけれどもこのパイプオルガンのみ主の臨在が現れる、そのように言われていたのに、今はもう本当にドラムやギターやもういろいろなものを持って主を褒めたたえれるようになったことを心から感謝します。これが神様の導きであり、これが神様の知恵だと信じます。だからこの YouTube とかですね、もう本当に私は大賛成です。このを通して本当にインターネットを通して主の御言葉が聞ける、もちろんインターネットはなんかいろいろ YouTube とかですね、本当にまあいろいろありますけれども、でもこのようにして主の御言葉を主体求める人たちにこう御言葉が述べ伝えられるのは、私は素晴らしい主の知恵だと信じます。これを通してたくさんの人々が主の御言葉に触れられると信じます。そしてですね、この23章行ってみると、この議会に今度はパウロ先生が立たせられます。そしてその議会でも本当にこのパウロ先生が証しすることができるように聖霊様が導いてくださいます。そしてこの兄弟たち、この5節見てみると、私は彼が大事、この何ですかね、6節、しかしパウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って、議会の中でこう叫んだ、兄弟たち、私はパリサイ人でありパリサイ人の子です、私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。このようにですね、聖霊様の知恵が瞬間的に働きます。パリサイ人とサドカイ人、なぜかというと、パリサイ人はこの復サドカイ人は復活はなく、見つかりも霊もないと言っている人々でした。だけれどもパリサイ人はどっちも復活もあるし見つかりも霊もあるというふうに信じていた人々です。なぜかというと、旧約聖書のあらゆるところに天使が現れてこの主の働きをするからです。だからパリサイ人たちは当たり前じゃないか、天使があって聖霊様も旧約聖書の時に臨んだりしたんですから、だからそれがあるというのは当たり前、でもサドカイ人たちはそんなことは信じていませんでした。だからその2つの派閥があることを知って、その知恵を持って主の御言葉が述べ伝えられるためにこのようにしたわけです。そして騒ぎがいよいよ大きくなり、パリサイ派のある律法学者たちが立ち上がって激しく論じて、私たちはこの人に何の悪い点も見出されない、もしかしたら霊か御使いが彼にかけた語りかけたのかもしれないと言った。だからある多くのパリサイ人たちはこれを通して、パウロのこのエルサレムの訪問を通して、このイエス・キリスト、そしてこの福音についてちょっと心が開かれたことになりました。 だから私たちが本当に、このように、縄と鞭と本当にこの苦しみがあるということを知りながらも、パウロ先生はエルサレムに行くことを従いました。そしてこの明らかに11節に、このもう何ですかね、もう11節に書いてあります。そのよう主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを明かしたように、ローマでも明かしをしなければならない。だからエルサレムで行くことは主の御心でしたか、御心ではありませんでしたか。主の御心でした。この21章でもですね、やったようにエルサレムに行くとですね、このあなたが迫害されて、あなたは鞭打たれ、本当に大変なことになりますよ。それはパウロ先生も聖霊様から示されていたことで、それをなければ、その中で主が導いてくださり、主のローマ市民権を使ったり、パリサイ派に属するものだと言ったりですね、いろいろな方法で主の御言葉が述べ伝えられることになりました。だからこのそのようにですね、私たちも本当にあらゆる方法で御言葉が述べ伝えられる。ある人たちは本当にこのラップを通してですね、この福音の伝道の働きをしたりもします。なぜかというと、この若者たちがですね、ラップが好きで、ラップには耳を傾ける。パウロ先生も言いました。本当に罪人に対しては罪人のように言って、幾人かでも福音が述べ伝えられる、幾人かでも救われるためです。そのように語りました。だから本当に私たちはあらゆる方法を通して福音が述べられるように しようではありませんか。本当にこの福音が述べ伝えられるなら、私たちはもう本当に主が喜んでくださいます。よくやった、素晴らしい。だからもう若者たちはいろいろな若者の方法でですね、もうスーパーブックとかですね、素晴らしいですね。本当にスーパーブックのようなメディア、あんなに質の高い、イエス様の福音を述べ伝える子供たち向けのあのようなメディアが出てきたことを心から感謝します。子供たちもものすごくスーパーブックを見ると楽しいと言います。スーパーブックを通してもっと御言葉を知りたいと言います。スーパーブックを通してもっとイエス様を知りたいと言います。これが神様の知恵です。もちろん私たちは祈りを通して、もう御言葉を通して、聖霊様を通して、そのような働きを体験すべきです。だけれども、初めに子どもたちがですね、もっと御言葉を知りたい、そのような方法としてですね、スーパーブックだったり、もうそういうメディアとかですね、それはもう私は大賛成です。そのように主が働いてくださっていることを信じ感謝します。ますますこのような働きが広まっていくことを期待します。本当にですね、これをたくさんの人たちは反対します。だけれども、私はこれを賛成します。メディアや YouTube やいろいろな楽器を通して、いろいろな方法を通して、まあ、そのもう私はですね、ラップとかもですね、本当にもうその素晴らしく、そのイエス様を愛し、本当に心から主を褒めたたえる、そのようなですね、ラップとかはものすごく素晴らしいと思います。ね、本当にいろいろな方法で主の皆が崇められることを期待します。主の福音が述べ伝えられることを期待します。ますます劇とかですね、もう映画とかを通して、もういろいろを通して主が述べ伝えられ、主が褒めたたえられ、そしてたくさんの人々が主を知りたいと願う。種に過ぎないかもしれないです。それを通して救いが起こらないかもしれないです。だけれども、主は何とおっしゃいますか。エルサレムで私のことを明かしたように、ローマでも明かしをしなければならない。もうローマでもものすごい迫害がまたあります。だけれども、そのように明かしし、言葉の種を植えなさい。いつかそれが芽を出すから、いつかそれを実が実るから。パウロ先生も初めからクリスチャンだったわけではありません。パウロ先生も初めは本当にクリスチャンたちを迫害し殺すような人々でした。だけれども、ステパノはそんなパウロに向かって、主よ、彼の罪を彼に負わせないでください、イエス様のように取りなし祈り、いつかパウロが聖霊様によって触れられることを願って殉教しました。そのステパノの殉教のその一粒の実が、本当に一粒の種が大きな パウロという大きなこの福音伝道師を生むことができるようになりました。祈りましょう。あのね、私たちがですね、いろいろな方法で福音が述べ伝えられることを大歓迎しましょう。本当に私は紙芝居とかも 大好きです。もう本当にいろいろなストーリーだったり、もうそういうですね、ゲームを通してもですね、私は福音が述べ伝えるこの Church of Life、 このアプリを出しているその教会もあります。それをクリックしたらですね、もうなんかお猿さんがわーんって泣いたりですね、このとっても、私が一回調べたときにこのアプリのランキングで100位に入っていました。すごいことですよ。もうイエス様のアプリがもう本当に子供たちのそのアプリランキング100位の中に入るんですよ。そのようにどんどんどんどん知恵を振り絞ってアプリを通して、だったら子どもたちがもっとイエス様を知りたいかもしれないとかですね、それをクリックして神様の御言葉をもっともっと知れるように作られています。私はこのようないろいろな方法を通して主が御言葉を語ってくださっていると信じます。そのようにどんどんどんどんなるように祝福します。祈りましょう。主よ、私たち本当にいろいろな方法で主が今福音を広めてくださっていることを感謝します。本当にいろいろな方法で主を知りたいと、ますます主をもっと知りたいと願うことができるように、子どもたちもいろいろな年代の人々も主を知りたいと願うことができるように、聖霊様働いてください、知恵を与えてください。みんなで主の御名を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、アレルヤ、主を感謝します。聖霊様が私たち一人一人に今日も御言葉を語ってくださり、御言葉を教えてくださったことを感謝します。本当にパウロ先生が初めは福音に反対していたけれども、主が出会ってくださったことによって本当に主に触れられ、主によって作り変えられ、本当に主が福音伝道者として福音をあらゆる方法で広めなさい、主が知恵を与えてくださり、主の栄光がどのようにして現れるのか、本当にローマ市民権を使ったり、本当にパリサイ人であるということを使ったり、いろいろな方法であっても主がこの福音を述べ伝えなさいと、そのように明かしなさいと、勇気を出しなさいと、私たちにも同じように語ってくださっていることを感謝します。いろいろな方法で主の御言葉が述べ伝えられるように、聖霊様を用いてください。ドラムを通しても主が褒めたたえられ、本当にギターを通しても主が崇められ、いろいろな楽器を通して主が崇められることができるように、本当にいろいろな方法を通して福音が述べ伝えられるように祝福してください。 YouTube を通しても主が述べ伝えられ、本当に福音が述べ伝えられ、ますます主を知りたいと思うその心が人々に与えられていることを感謝します。本当にたくさんの人々がますます主を知りたい、主はどのようなお方なのか、ますますいろいろな方法を通して主を主体求めることができるように、きっかけとなるように主を働いてください。聖霊様が私たちにも知恵を与えてくださり、もう本当にいろいろな方法を通してこの福音が述べ伝えられるように、聖霊様働いてください。感謝します、感謝します、感謝します。私たちにもいろいろな賜物が与えられています。ある人々はですね、サッカーの選手になってですね、本当にプロサッカー選手になって、もうゴールを決めた時自分の T シャツを脱いで I belong to Jesus、 もうこの一言が何十億の人々に一気に伝わります。そうすることによって彼はもうもちろんその一言だけですけれども、たくさんのきっかけを作ります。ある人はそれを持って、私も教会にちっちゃい頃は行ってたな、もう一度行ってみようかな、そのようないろいろな方法で主は働くことのできるお方です。あとある人はタレントショーとかに出てですね、もうそのアメリカスガッタレントとかですね、もうそこで賛美を歌います。もうそこでみんなもう恵まれて、その人が優勝したりするんですけれども、それを通してたくさんの人々がまた、そういえば私は教会から離れていた、教会に戻ろうとかですね、もうそういうふうにタレントショーに出て証しをする人たちもいます。だから本当にありとあらゆる方法で、もう今マジシャンとかですね、マジックを通してその福音伝道をしておられる方もいます。テレビに出てですね、こうマジックをしながらですね、 このイエス様が十字架にかかって死んでくださったこと、血を流してくださり、あなた方のために贖いをしてくださる、これをアメリカのもう一番メイン の、 そのテレビプログラムでそれをやるんです。でもあまりにもレベルの高いそのマジックだから、人々がわーって言って拍手して、その人々に福音が述べ伝えられます。ありとあらゆる方法を通して主は働いてくださっておられます。私たちも本当に主の栄光がどのようにして現れるのか、本当にいろいろ考えて、主よ、聖霊様、私たちにも知恵を与えてください。ラジオを通してもいろいろを通して主の働きがなされますように、主よ、私たちを用いてください。その上乾いて、今本当にそういう、もう何万人の人々が毎年自殺する、その希望絶望の中で生きています。だけれども主に触れられることによって、イエス様の愛に触れられることによって生かされている人もいると信じます。主が働いてくださることを期待します。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン、ハレルヤ。すべての栄光を主にお返しします。主が私たちを用いてくださることを期待します。